ろいろトラブルが起きてますけれども、イエス様が群衆に話をしている時に、お母さんのマリアとそして兄弟たちが訪ねてきたというところですね。それで、その時にイエス様が、その人に向かってですね、私の兄弟たちとは誰でしょうか、私の母とは誰でしょうか、私の兄弟たちとは誰でしょうかと言ってですね、そして弟子たちの方に手を伸ばしてって書いてますね、手を伸ばして見なさい、私の母、私の兄弟たちです、と。誰でも天におられる私の父の御心を行うなら、その人こそ私の兄弟姉妹母なのです、というふうにねおっしゃられたという記事が12章の最後に出てきました。それで母マリアがそこにいるのにもかかわらず、私の母とは誰でしょうって言われて、まあ、お母さんの心境としてはちょっと寂しかったんじゃないかなという気もしますし、まあ、信仰の家族が大切だってことを教えてるんですよね、ここでね。で、まあ、信仰の家族が大切なのはわかるけれども、肉の家族を軽んじるのはどうなのかなって印象を抱く人ももしかしたらいるのかなというふうに思うんですけれども、でもまあ私たちは前提としてね、旧約聖書であなたの父と母を敬いなさいって教えられているわけで、聖書ではやっぱりこの肉親の家族をちゃんと大切にしなさいってことが教えられているわけですよね。で、その前提があってこういう言葉が語られているということですので、こういう場面があったからといってイエス様が肉の家族を軽んじているということは言えないと思うんですよね。で、むしろそれよりも本当に信仰の家族の素晴らしさをここで教えてくださっているというふうに私たちは理解できるんではないかなと思います。で、肉の家族も素晴らしいんですけれども、でもやっぱり信仰の家族にはそれに勝る素晴らしさがあると思います。それは何かというと、やっぱり人生で一番大事な、私たちにとって一番大事なイエス様をみんなで共有できるという、その喜びがあるっていうことですね。で、これはなかなか肉親の家族とは分かち合うことのできない、まあ、クリスチャンホームであれば別ですけれども、やっぱり信仰の家族だからこそ共有できる、喜びということになるのかなと思います。で、この間、近藤さんが、洗礼式の時にね、洗礼の後のお祝いの時に六郎さんにお祝いの言葉を語ってくださった中に、信仰の家族って素晴らしいんだって話があったと思いますよね。肉の家族も素晴らしいけれど、信仰の家族はもっと素晴らしいって話をしてくださって、六郎さんが家族になったことの喜びを共有してくださったと思いますけれどもね、私たちはイエス様を中心とした信仰の家族であるということ、その素晴らしさを共に共有するものでありたいなと思います。はい。で、その上でですね、今日の13章に入りたいと思いますけれども、今日は有名な4つの種のお話ですので、皆さん何度も何度も教えられてきたところですけれども、とても重要な例え話だと思いますので、改めてもう一度確認をして教えられていきたいなと思います。で、一節に、その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた、ということで、湖のほとりで群衆がそこに集まっていて、イエス様船に乗っておられて、そしてこの例え話は群衆に向かって語られた例え話であるということがわかると思います。イエスは彼らに多くのことを例えで語られた。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった、ということで、まず最初、4つの種の話の最初は、道端に種が落ちたというところから始まります。で、これはその次のページを開くとですね、この解き明かしの言葉が出てくるわけですけれども、その解き明かしの言葉は19節の言葉です。で、イエス様はこの解き明かしとして、誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとは、このような人のことです、とおっしゃられて、この人は、まあ、例えなんですけれども、まあ、種というのは御国の言葉ですね。 ですから御言葉であるということがわかります。でその御言葉をこう道端に落ちた人は何かというと、それは聞くんですね。聞くんですけれども、聞いて悟らない人なんだということです。で、まあ、悟らないという言葉の意味ですけどね、まあ、理解できてないという意味よりも、むしろある程度理解できているのかもしれないけれども、やっぱり自分に語られた言葉として聞かない、自分のこととして受け止めたい、受け止めない、まあ、人事で終わってしまうということがそこに含まれていると考えられます。そうすると、せっかく聞いた御言葉の種が悪いものに奪われてしまって、なくなってしまうということですよね。で、時々私たちそういう聞き方をしてしまうことがあるかなと思います。ちゃんと心に落ちてるんですね、御言葉の種がね。ちゃんと聞いてるんです、聞いてるんですけれども、なんとなく一般的なこととして、誰かに聞かせたい言葉として、人ごとのようにして、自分に語られた言葉ではないようにしてね、こう聞いてしまうことがあるかなと思いますが、そうなるとあっという間にその御言葉はなくなってしまいますね。そういうことがあるかなと思います。で、2番目の種はですね、この4節、5節、6節ですけども、また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったので、すぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて、根がないために枯れてしまったということで、岩地に落ちた種の話が2番目ですね。すぐに芽が出るんですけれども、でも日が昇ると枯れてしまったという、そういう結果になったと。で、この人はどういう解き明かしがされているかというと、これは20節と21節ですけれども、イエス様はこういうふうに言われました。また岩地に巻かれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいますと語られています。で、この人は御言葉を聞いて喜んだんですね。すぐに喜んだ、そして受け入れたと書いてますので、さっきの1番目の人よりはずっといいですね。さっきの人は特に反応がなかったんですけども、こちらは喜んで聞いて受け入れたわけですから、心の中にしっかりその種が残ったんだと思います。で、その結果として芽が出てきてね、信仰生活の芽が出たんだと思いますけれども、結果的にはつまずいてしまうですね。すぐにつまずいてしまうんです。何か困難や迫害が起こると、良くないことが起こると、すぐにつまずいてしまう、そういう信仰者なんだということなんです。で、なんでそうなってしまったのかという、その原因はですね、21節に自分の中に根がないって出てくるんですね。根が伸びていかないんですね。で、まあ、芽が出てもですね、根が伸びないとすぐにしおれてしまうということはよくあることですけれども、こう根が伸びていかないというところに問題がある。そしてそれはどういうことかというと、根が伸びるのを妨げているものが私たちの中にあるということなんですね。それで私たちの中に、クリスチャンになった後もね、意外と古いこう昔の性質が残っていてですね、そしてそこが残っているために、なかなか御言葉を聞いて喜ぶのに、受け入れるのに、なかなか成長していかない、信仰が成長していかない、そして何か悪いことがあるとすぐつまずいてしまうというですね、そういう信仰形態になりがちではないかなというふうに思うんですよね。で、本来クリスチャンになった時に、私たちは古いものは全て過ぎ去って、全てが新しくなりましたって教えられているので、本当は古いものが全部過ぎ去って自分に死んだはずなんですよね。イエス様を信じた時に、そして新しくなったはずなんですけれども、意外と信じたとも古い自分がそのまま残っていて、振る舞いはクリスチャンです。信仰者としての生き方はあります。それなりにクリスチャンらしさもあるんだけれども、でも中内側には昔と変わらない何かがしっかり残っているために、なかなか成長していかないというですね、そういうことが起こりがちかなと思いますね。ですから私たちは本当に根本からこう清められていくということがどんなに大事かということが教えられているのかなと思います。で、3番目の種は今度は茨の中に落ちました。で、7節ですね。また別の種は茨の間に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。 だということで、こちらの芽も生えてね、ある程度成長したんですけれども、茨が生えてきてその成長を塞いでしまった、そういう結果になったということですが、これの解き明かしはどんな解き明かしだったでしょうか。22節がその解き明かしになっています。茨の中に巻かれたものとは御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことですということで、成長するんですけどもね、ある程度のところまでは行くんですけれども、世の思い煩いと富の誘惑が塞いでしまうって、そういう結果になるんですね。で、世の思い煩い、この世で生きていくときにいろんな心配事私たちがあります。特に経済的な心配大きいかもしれませんね。明日どうしていこうかしら、これから先どうなっていくんだろうかって考え始めたら、もう次から次に思い煩いが増えてきて、もうそれで心がいっぱいになってしまうことがあります。また富の誘惑も大きいと思います。こういう時代になってくると結構儲け話に心が動いてしまうとかね、なんかこうそういう誘惑にさらされて一回そういうことを始めちゃうと、もうそこから離れられなくなってしまうとか、こう人間の心って弱いものだから、そういうふうになってしまいやすいんじゃないかなと思うんですね。そうするとそれが塞いでしまうって出てくる、こう 塞ぐっていうふうに訳されている言葉は、これは窒息させるとかね、そういう こう強い言葉が使われているそうですよね。ですからせっかくこう神様の聖霊の息が私たちにこう吹き込まれているはずなのに、もうそれが外から入ってこないでですね、もう窒息してしまって、もうそのまま倒れてしまうっていうようなね、そういう印象が受ける言葉ですけれども、私たちも気をつけてないとそういうことになってしまうということですね。じゃあ最後の種はどうなったでしょうか。8節ですね。また別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になったということで、この種は良い地に落ちたと。で、その結果、100倍、60倍、30倍に、もう実り豊かに、そのようにこう結果になっていったということで、この種に関しては実りにまで至ったということがわかるかと思います。で、これの解き明かしは、23節ですけども、良い地に撒かれたものとは御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。ということで、この人は御言葉を聞いて、そして今までの3人の人と何が違ったんでしょうか。この人は御言葉を聞いて悟る人のことだ。御言葉を悟ってということなんですね。これはただ頭で理解したということだけではなくて、本当にこう自分自身に語られている言葉として、自分のこととして受け入れたということが含まれていると思いますね。で、そのために素直な心でその御言葉を受け入れたために、この実を結ぶところまで成長したということですね。で、こういう御言葉の聞き方が大丈夫なんだよということが教えられているわけであります。で、最後にイエス様はまとめとして9節で、耳のあるものは聞きなさいっていうことですね。で、みんな聞いてるんですね。この4つの4人の人たちみんな聞いてたんです、ね、聞くところまでは一緒だったんですよね。で、ある人は、岩地に落ちた人に関して言えばですね、聞いて喜んだんですよね。で、受け入れた人もいたわけです。で、そこまで聞いてる人はみんな同じだったんだけれども、でも、やっぱり、その先が大事だったということなんだろうなと思いますね。耳のあるものは聞きなさい。これはもう聞く意思を持ってしっかり聞きなさい。聞き方に注意しなさいっていうことなんですけれども、本当に私たちの信仰にとって、聞くっていうことが、何大事なことかということですね。聞く姿勢が私たちに求められているということが教えられていることであります。で、2つのことが大事なことがあると思いますね。それは聞いている言葉が本当に神の言葉であるかどうかということですね。で、これ種がまずあるということが大事です。で、本当にそれが種かどうかなんですよね。この世の言葉ではないんですよね。御国の言葉です。ですから本当にその御国の言葉を私たちがちゃんと聞いているかどうか、 神の言葉がちゃんと聞こえているかどうかなんですね。それが種が本当に種であるかってことが大事ですね。でもそれと合わせてですね、その種を受け入れる私たちの心がよく耕されて整えられているかって、私たちの心も大事だと。その種と私たちの畑、心、その両方の作用によって実が結ぶか結ばないか、そういう結果につながっていくということなんですね。ですから私たちは、教えられやすい心で聞く、本当にこう期待を持ってね、本当にこう教えられやすい心ってあると思います。もう最初からもうね、もうなんか言ってやろうとかって思って、聞いて、もう反発してやろうというような思いで聞いていると、全然入っていかないってことがありますけれども、本当に教えられやすい、砕かれた、耕された心で聞くっていうことですね。そんなことが求められていることを覚えたいと思います。そしてですね、その後ですね、この4つの種の話、解き明かしをちょっと先に見てしまったんですけども、このイエス様が4つの種の例え話をした直後にですね、弟子たちがちょっとイエス様に疑問があって問いかけている場面があるんですよね。で、それは、10節ですよね。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに、なぜ彼らに例えでお話になるのですかと言ったと。で、3節にね、多くのことを例えて語られたって書いてあるので、まあ、ここに一つしか書いてないんですけれども、イエス様は多分他にもいろいろな例え話されたんだと思うんですよね。群衆に向かって語りかけるときにね。それで弟子たちがそれを聞いてるわけですけれども、どうして例え話で話するんだろうなっていうのが疑問だったということなんですよね。まあ、もしかすると、例え話じゃなくてもっとはっきり喋ればいいのにっていう気持ちがあったのかどうか、それはちょっとわかりませんけれども、まあ、いずれにせよ、そういうこう問いかけがここに生じたということです。で、まあ、それに対してイエス様はどう答えているかということなんですけれども、私たちの意識としてはね、私たちの感覚としては例え話というのはおそらくこの深い神の真理を分かりやすくするために、みんなに分かってもらうために例え話を語るんじゃないかと、そういうふうに考えるんじゃないかなと思うんですよね。で、私も時々説教するときに、わかりやすい、みんなに分かってもらいたいですから、例え話を使うときが時々ありますけれどもね、それはみんなに分かってもらいたいからなんですよね。そのために分かりやすくするために例え話を語るというのが普通の、あり方かなと思うんですね。で、そう思ってこう読んでいくとですね、実はそうではないっていうことがこう出てくるんですよね。それでどうしてこう例え話でお話になるんですかという問いかけに、11節でイエス様は答えられました。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されていますが、あの人たちには許されていませんっていう言い方をされたんですね。天の御国の奥義ってこう隠されている天の御国の真理があるわけだけれども、それが彼らに知らされることは、知ることは許されていないって言い方をしてるんですね。そして12節は飛びますけれども、13節で、私が彼らに例えで話しするのは、彼らが見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからですって言うんですよね。見てはいるのに 見ない、聞いてはいるのに聞かない、悟ることもない、だから例え話で語るんですっていう、そういう説明なんですよね。で、ちょっとここに私たちはびっくりさせられるというかね、こう意外なイエス様の言葉を聞いて、で、これがでもね、イエス様が直面された現実なんだと思うんですよね。で、群衆はもしかしたらね、期待を持ってイエス様のところにやってくるんだけれども、もしかしたら群衆が求めているのは病気が治ることかもしれないんですよね。あるいは悪霊が追い出されることかもしれないんです。今抱えている問題が解決することを求めているのかもしれないんですよね。で、それを確かにイエス様与えるわけです。ちゃんとそれに答えてくださるんですね。でもイエス様が一番願っていることはそういうことじゃないんですよね。イエス様が一番願っていることは御言葉を聞いてほしいんですよね。そして イエス様が本当に救い主であるということを知ってほしいんです。そのために来ているんですが、なかなかその一番肝心なところが伝わっていかないというね、そういう現実にイエス様も直面されたということですよね。でこれ私たちもいつも経験していることだと思うんですよね。私たちも御言葉を語ったりですね、いろんなお証しをしたり伝道したりするんだけど、なかなか反応は良くないですよね。なかなか伝わっていかないんですよね。それで本当に難しいなってね、本当に人が救われるっていうのは本当に大変だなってこう思うことが多々あると思うんですけれども、でもこれイエス様もそうだったんですね。イエス様もその向き合われた一つの現実、人間の現実であると。そして本当にやっぱり人間の心って閉ざされてるんだと思います。いろいろ頭では理屈でね、こう頭理解していくかもしれません。聖書のことも、聖書こんなこと書いてある、頭では理解していくかもしれませんけど、霊的な面においてはやっぱり閉ざされてるんだと思うんですよね。そして本当にイエス様の解き明かしがなければ絶対信じることできない。でこの後イエス様は弟子たちにこう解き明かしをされるわけでしょ。それでやっと弟子たちもこう分かっていくってことがあるんですよね。でやっぱりこう御言葉っていうのはそういうところがあると思いますね。御言葉聞いてそんなに入っていくかっていうとそうでもないんですよね。やっぱりそこで誰かが解き明かしをする、もちろんイエス様がね解き明かしをしてくださる、今の私たちであれば御霊が解き明かしてくださるからこそ本当にこうイエス様のことが分かる、信じることができる。で六郎さんも牧子さんもこの間ね、本当にイエス様を信じることができたのは、それまではなかなか信じることができない時間長かったと思うんですよね。それで近藤さんの話にまた戻りますけど、近藤さんこの間ね、男は難しいんだって話はしてましたよね。なかなか男は、ね、信じられない、もう理屈っぽくてね、なかなか信じられないって。でもそんな男でもね、やっぱりちょっとこう心が弱くなったり病気をしたり不安になったりすることあるわけで、まあ、そういうことも多分もちろんられたんだろうなと思うんですけれども、六郎さんがパッと心が開いて、牧子さんの心も整えられて信じることができたのは、まさにその御霊の導きと解き明かしがあったからだと思うんですよね。そういうふうに心が整えられたからこそ信じることができた。だからやっぱり基本的に人間って信じられないんだと思います。そこに主のご介入があって初めて信じられる。いや、私たちもそうだと思いますね。御言葉を理解できないんだと思います、なかなか。でもやっぱりそこにね、祈りがあって、本当に主を教えてください、知らせてくださいって祈りがあって初めてね、主がそこに示してくださる真理こそは本当の真理ということになるんじゃないかなと思いますね。はい。そしてですね、その後に麦と毒麦の例えが教えられているんですけれども、これは来週に回したいと思います。どうしてかというと、24節から麦と毒麦の、麦があって毒麦も生えてくるっていうね、そういう話が、例え話があるんですけれども、それの解き明かしが実は36節以後なんですね。来週の箇所で解き明かしがされています。で今日はその解き明かしの前のその例え話のだけの段階なので、来週まとめてこの麦と毒麦の例え話の話はしたいと思います。それで今日はですね、最後に31から33までのところでイエス様が教えてくださっている御国の姿、御国の姿のその例え話にだけ注目をして今日は終わりにしたいと思うんですけれども、31節からいきたいと思いますが、イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種に似ています。人はそれを取って畑にまきます。ということで、今度の例えは、これは彼らに示して言われたっていうのは、これ弟子たちなんですよね。さっきの4つの種の例え話は群衆に向かって話しているんですけども、これはですね、弟子たちに対して語っている例え話なんです。対象がちょっと違うんですね。そしてその弟子たちに対してはちゃんと御国の姿を示してくださるんですね。ちゃんと解き明かしてくださる、そういうイエス様の導きがあるということがわかるかなと思います。で最初にこのからし種の例えが出てきて、そしてその後に33節からは、イエスはまた別の例えを彼らに話された。天の御国はパン種に似ています ということで、両方ですね、天の御国の姿を表しているわけなんですね。この、その教えているわけです。で、例えで教えてるんですけれども、パンダネ、からし種のようだ、パンダネのようだっていうことなんですね。それで、天の御国ってどんな世界なのか、どんな特徴があるのかということを、私たちはここから教えられるわけですけれども、三つのことを教えられると思うんですけど、まず、天の御国というのは、本当に小さい国なんだと、小さい国なんだということが、強調されているということが言えると思います。で、まあ、からし種に似ている、あるいはパン種に似ているっていうふうにね、イエス様おっしゃいました。で、からし種がどんなに小さい種かっていうことでですね、関根達夫先生からいただいたしおりがあってですね、このからし種がこう貼ってあるしおりがあるんですけど、ここにね、からし種が貼ってあるんですけど、皆さん見えないと思いますけどもね、この赤い丸の中にね、からし種がたくさんここに入ってるんですね。関根達夫先生がそれ作って配って、からし種ってこんなに小さいけれども、成長するとすごいんですよっていうことを伝道するために作ったチラシがあるんですよね。からし種見えるでしょうかね。こういうこう赤丸の中にからし種がたくさん入ってるんですけどもね。ちっちゃいんです、とにかくね。本当に小さいんです、からし種っていうのは。そして、まあでも小さいけれど、からし種はまだ目に見ることができます。でもパンダネは見ることできないと思いますよね。パンダネに至っては本当に小さい。もう見ることもできないくらい小さい。で、御国っていうのはやっぱり見えないんですよね。見えづらい。そしてわからないんですね。どこにあるのかわからない。そういうこう、小ささというものがここで教えられていると思います。でも2番目の特徴としては、それは成長するんですよね。で、からし種はどうなったかというと、32節で、どんな種よりも小さいのですが、成長すると、どんな野菜よりも大きくなって木となり、空の鳥が来て、その枝に巣を作るようになります。ということで、小さな小さなのからし種から、大木に成長していく。そして、そこに、どんな野菜よりも大きくなって、空の鳥が来て、そこに枝に巣を作るくらい大きく成長するんだよと、成長するっていうことを教えられております。そして、パンダネの方は、女の人がそれを取って3サトンの小麦粉の中に混ぜると、全体が膨らみますということで、パンダネは見えないんですけれども、でもそこにパンダネがあることによって、全体が膨らんでパンになるというんですね。それ皆さん料理をする中で経験していることだと思うんですけれども、成長するっていうことなんですね。で、まあこちらのからし種の方ではこう外面的質的、量的な成長が表されていて、パンダ種の方は内面的質的成長が表されているっていう説明がよくなされます、まあ、そうかもしれませんしね、あえてそう区別 しなくてもいいのかなという気もするんですけれども、いずれにせよ外面的にも外側にも成長するし、内面的にも成長するし、両方の成長があるんだよっていうことをですね、教えられていて、で、御国っていうのは確かに目に見えない小さな国だけれども、必ず成長して、そして本当に大きな国に成長していくんだよっていう、そのことがね、ここで示されていると思います。そして最後にですね、まあ2番目と同じことなんですけれども、それは命があるっていうことですよね。成長するのはなぜかっていうと、そこに命があるんですね。目に見えないけれども、そこにからし種があれば必ず成長するんですよね。目には見えない、人にはわからないけど、パン種がそこにあれば必ずそれは成長する。それは命があるっていうことですよね。で、種の中には命があります。本当に小さな小さな、一粒、本当に小さな、パンダネに至っては目に見えないわけだけれども、でもそこに命があるんですよね。その命があるからこそ成長していく。御国というのは命がある国なんだということが、ここに教えられているということなんですよね。今日私たちは、この、 3つのね種の話を聞きながら、みんなこう種の話だったんですけれども、でもそれみんな命があってですね、そしてそれは確実に成長していくと。この世の中にもう本当に闇の世の中でですね、本当に見えないもう問題だらけでですね、思い煩いがいっぱいで、富の誘惑もいっぱいで、どこに救いがあるのか希望があるのかって見えなくなるような、そういう時代かもしれませんけれども、でも私たちはここにちゃんと御国があるってことですよね。そして御国は確かに成長していますね。世界中に今成長している、もう本当に大きな国になっています。そしてその中に私たち今加えられているんですよね。その御国が確かにあるってことを私たちは信仰の目を持って見ていくということ、そしてその御国が本当に成長していくということをこう願っていくと、祈っていくということ、それが私たちにどんなに求められているかということを今日最後に覚えたいと思います。そしてそのためにね、本当に私たちに御言葉が大事なんですよね。御言葉に命がありますね。御言葉に生かされていくときに、私たちは御国の民として歩んでいくことができる、その恵みの中に加えられているということを思いながら、ぜひ教えられやすい心で毎回毎回御言葉を聞いて、しっかり受け入れ悟るものでありたいと思います。はい、ということで今日ちょっとトラブルがありましたけども、ここまでにしたいと思います。お祈りをしております。愛する神様、私たちに御言葉を聞かせてくださっている恵みを覚えてありがとうございます。いろんな障害物があって、なかなか悟ることの疎い私たちをお許しください。どうか御言葉がしっかり私たちの心の中に留まって、内側から私たちが砕かれ、清められ、整えられ、そして良い心で御言葉に耳を傾け続けることができるように、教えられ続けることができるように、そして御国の民として喜びを持ってこの時代の中にあって歩んでいくことができるように、導きを与えてくださるようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。